はい、ということで毒親の2回目です。で、これ実際読んでみていかがだったでしょうか。多分多くの人がですね、結構食い入るように読むんじゃないかなというふうに思いました。で、今日は2回目の音声なので、印象残った部分をお話ししたいと思うんですけども、どこの部分だったかな。結構最初の方なんですけども、こういう部分があるんですね。子供は、主たる養育者であった人、便宜的に母と書くことにしましょうの価値観が世界を支配している法則だと認識して育ちます。その世界しか知らないのだから当然なのですが、子供にとっては母の言動こそが世界と関わるための方法の全てという時代を、人格形成上重要な時期に何年か過ごすことになります。この時代に子供は内的作業モデルを身につけます。内的作業モデルというのは他者との関係性の規範となる内的なひな型のことで、ごく若年の時期に形成されると考えられています。これは他者を理解しようとしたり、自分が何を話そうか、どう行動しようかと決めたりするときに無意識に使われるテンプレートのようなもので、乳幼時期に経験した母子での愛着関係の中で作られますと。これですね、私がコンサルしてて苦労するのはこれだなって思いました。要はですね、コンサルしてて、なんかこうやっぱ行き詰まる方っているんですね。ちゃんと一生懸命考えてるし、ちゃんと学んでんのに、どうしても先に進まない、グラグラしてる、なんか納得いかない感情があるけどどうしていいかわからないっていう方はですね、もう十中八九親との関係がトラウマになってるんですね。で、深いところに入っちゃってて、もう自分でもどう取り扱っていいかわからないっていう状態になってる方がいます。で、この今の中野信子先生の本の記述を読むと、それって、もう深いところに入っちゃってるんで、もう潜在意識に入っちゃってますよね。潜在意識に入っちゃってて、親との関係が微妙なことがですね、で無意識の行動に反映されているんだよということを中野信子さんも言ってるわけですね。それなぜかっていうと、ちっちゃい愛着形成期ですね、誰かと強いつながりを作ってみるっていうことなんで、人間でいうと何歳かな、2歳とか2歳から6歳ぐらいですかね、主な初期の愛着形成期って。その時に母親、主な養育者が母親なので、母親がそのモデルになってしまうわけですね。だから結構親子関係で問題を抱えている人って、なんかね、人との関わり方にあれがないんですよね。こう血が通ってないというか、それはね、冷たいとかそういう意味じゃなくて、なんか探り探りやってる感じがするんですよね。これでいいのかなみたいな、なんかこれをこういう接し方をしたら私は確実に幸せになれるっていう確信でやってないんですよ。で、それなんでなのかなと思ったら、これだったわけですね。愛着形成時に主な養育者の行動規範がテンプレートとして子供の深いところ潜在意識に入ってしまうということでした。これは非常に大きな気づきだなと思うんですよね。だからちっちゃいね、まだ潜在意識むき出しの時に入っちゃうので、後から矯正するのはかなり大変だと思いますが、これは粛々とやっていきましょう。大事なのは粛々とやっていくって、なんか 3,4 年ぐらい経ってる人いますよね。私の周りでも、例えばアメリカに行ってとかっていう人、3、4年経ったりしてるんですけども、それでもうまくいく人は行くし、行かない人は行かない。で、そのベースになってるのが母親、主に母親ですね、と作った、小さい時の愛着形成期に作ったひな型によるんだということがよく分かったので、すごくいい本だなと思いました。次回につなげます。以上です。